皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止よろしくお願いします。今日はですね、京都ノートルダム女子大学気候コミュニケーションゼミの方に来ていただいて、その方々から発表をしていただくということでね、いつもと違った放送になりますのでご期待ください。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、最初に今日来ていただいている3人の皆様方から自己紹介をしていただきたいというふうに思います。
私たちは京都ノートルダム女子大学から来ました、現代人間学部心理学科の島田です。
同じく現代人間学部心理学科の木村です。お願いします。
国際言語文化学部国際日本文化学科の磯部です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、皆様方が実際にアクションをした内容を発表していただけるということなんですけども、食べ物に関するアクションをしたということでよろしいですか？
はい。
その食べ物を変えるアクション、注目した理由というのはどういうことでしょう？
はじめに、私たちは気候変動について習っていく中で身近にできる地球温暖化防止対策を探し始めました。そして食べ物を変えることにより二酸化炭素を抑えるというアクションに注目しました。
なるほど。
気候アクションガイドによると、食べ物が二酸化炭素を出す原因としては、食品ロスによる可燃ごみの焼却や食べ物の生産、遠くから食べ物の輸送をしてくることによる交通機関の使用や冷凍保存をすることなどがあるそうです。中でも世界の家畜由来の温室効果ガスは世界の乗り物からの排出量に匹敵するそうです。具体的に見ていくと、家畜のゲップやオナラからは二酸化炭素の20倍以上の温室効果を持つメタンが出るそうです。また家畜の排泄物からはメタンよりも温室効果の高い亜酸化窒素が生じるそうです。このように現在世界では食べ物による二酸化炭素排出の原因が多くあり、気候変動の心配から完全菜食主義、いわゆるヴィーガンを選ぶ人が増えているそうです。ですが、私たちがいきなり毎食ヴィーガンを選ぶのは難しいことだと思います。そこでヴィーガンにはなれなくても、肉を食べる頻度を減らす、牛肉は避ける、そして時々ヴィーガンメニューを選ぶなどの工夫をすることは可能なのではないかと感じました。またこれが2050年脱炭素に向けての第一歩として取り組めることなのではないかと感じました。そして今回私たちもヴィーガンメニューを食べてみようと話し合い、実践することにしました。
なるほど。そうですね、食べ物っていうのはたくさん CO2 を出すし、メタンガスも出るしってことでね、多くの温暖化対策に取り組んでいる人がベジタリアンになる、それからねヴィーガンになるってことなんで、それを実践したってことなんですが、ヴィーガンのお店も京都にいろいろあると思うんですけども、どのようにして調べましたか？
はい、私たちは初めに京都市内のヴィーガン料理のお店をスマートフォンで京都ヴィーガンディナーというように検索をして調べました。それぞれが調べていたのではっきりとした数字はわからないのですが、だいたい30点くらいヒットしたと思います。そこから6店舗ほど候補に挙げてグループのみんなで話し合いました。お店の場所やメニューを見て、全員が集まりやすく学生なので比較的お財布にも優しいお店に縛りました。学校終わりだと閉店時間になるお店が多かったので、時間を確認していくことにも注意しました。そして京都市の中心街にあるヴィーガンカフェに決めて、実際にヴィーガン料理を食べに行きました。
なるほどね。京都の中もね、30店舗ぐらいあるっていうことで、随分ね増えたかなというふうに思いますので、そこでね実際に食べてもらったということなんですけども、どんなメニューがあったんでしょうか？
私たちが行ったカフェではナポリタンやハンバーガーといったメニューがありました。さらにデザートにパフェなどのメニューもありました。私たちが実際に食べたメニューはハンバーガーを食べました。ハンバーガーでも種類がいくつかあったので、私たちはハンバーガーとチーズバーガーの2種類のメニューを選んで食べました。まずハンバーガーのセットには 野菜のサラダ、ポテトウェッジ、ハンバーガーがついていました。ハンバーガーに入っていた食材としてはきゅうりやレタス、トマトといった野菜が挟んであり、お肉を使用しない代わりに小麦、大豆、ごまなどの食材でお肉が再現されており、それがチキンの代わりになっていました。次にチーズバーガーのセットには野菜のサラダ、ポテトウェッジ、チーズバーガーがついていました。チーズバーガーに入っていた食材としてはきゅうり、レタス、トマトといった野菜に小麦と大豆とごまで再現されたチキン、そしてチーズが挟んでありました。チーズは 100% 植物性のものが使用されているそうです。
なるほど。そういうね、ハンバーガーというとね、もう肉そのものって感じだけど肉を全く使っていないハンバーガーということなんですね。じゃあ、それを食べたね、あの感想みたいなのもね、聞いてみたいなと思いますけども、いかがですか？
今回初めて私は大豆ミートを食べたのですが、想像していたよりも歯ごたえも味もお肉感があって美味しかったです。牛肉というよりかは鶏肉に近い味でした。で、私はチーズバーガーを食べたのですが、チーズも 100% 植物性のものと気づかないくらいチーズの味がしっかりして美味しかったです。強いて言うなら本物のチーズよりかはチーズの伸びが少なかったように感じたぐらいでした。全体的に野菜が豊富に使われていたので、ダイエットをしている人にもおすすめだなと思いました。ただ私は大食いな方なので、ボリューム感が足りず食べた感が少なかったです。
なるほど、はい、すごい素敵な食レポですね。
島田さん、お願いします。
はい、私も普段食べるハンバーガーとあまり変わらない感じがしました。まあ、強いて言うならちょっと肉が少し豆っぽい味がしたかなと感じたぐらいでした。サラダはしっかりと量があり、久しぶりに量の多いサラダを食べたような気がしました。木村さんと同じく健康的だと感じる反面、お肉やお米ではなくパンと野菜だからかもしれませんが、少し空腹感も残る感じでした。また今回行ったお店を選ぶにあたって、その他のヴィーガンのお店も調べていました。他のお店にはハンバーガーだけでなく定食やラーメン、パフェなどもあって、みんなで驚きながら何で作られているんだろうと話し合ったりもしました。このような会話もヴィーガン料理ならではの楽しさではないかと感じました。最後ですが、個人的にラーメンがすごく美味しそうで、写真を見ているだけでお腹が空きそうでした。
なるほど。
また行ってみたいなと思っております。
はい、じゃあ星3つで例えるといくつになりますか？
2つ
で。2つぐらい。あ、よかったよかった。はい、じゃあ次、磯部さんかな。
はい、はい、私はヴィーガン料理と聞いた時に、野菜や果実、豆製品などの食材が多く使われているため、私は野菜が正直あまり得意ではないので、あまり美味しそうだという印象は持っていませんでした。けれども実際に食べに行ってみると、お肉を使っていなくても大豆などの食材を使ってお肉を再現するということはできるって気づいて、ヴィーガン料理に対する印象が変わりました。私が食べたハンバーガーもお肉は使われていません。そして食べてみるととても美味しかったですし、見た目も味も言われないとお肉だと思ってしまいそうなほどで、そっくりに再現されていて驚きました。普段お肉が使われている料理でもヴィーガン料理にできるっていうことが分かり、健康志向や好きなものを食べたいけどヘルシーな食事がしたいといった人にはぴったりだと思いました。これなら多くの人にヴィーガン料理を楽しんで食べてもらえるようになるのではないかと感じました。
なるほど。友達にもおすすめできそうですか？
はい、おすすめできそうです。
はい、それはよかった。
今後についてなのですが、今までの食事を変えて新しい食べ物に置き換えるということは、私たちの食生活に大きな変化を与えることになります。しかしそれは気候変動問題を止めるための確かな一歩にもなります。毎回の食事をヴィーガン料理に変えることはとても難しいことであり、私にも正直なところ無理なことだと感じました。そのため週に1日はヴィーガン料理デーにするなど、自分が無理なく続けられるように工夫したら良いと思いました。また献立のすべてをヴィーガンにするのではなく、肉の種類を変えてみることも良い対策だと思います。 肉の種類の中で鶏肉、豚肉、牛肉の順に環境に優しいとされており、同じ肉の量でも牛肉から鶏肉に変えるだけで CO2 排出量をなんと10分の1にも削減することができます。そのため今日は牛肉から豚肉または鶏肉に置き換えてみることも一つの対策です。そして慣れてきたらたまにお肉を大豆に変えてみるなどできたらなお良いと思います。ハンバーグだと豆腐ハンバーグや大豆ミートハンバーグなどアレンジがしやすいと聞いたのでおすすめです。それでも食べ物を変えたくないという方もいらっしゃると思います。その方には食べ物の地産を外国産から日本産のものに変えたり、自分の地域のお肉や野菜に変えたりすることを提案させていただきます。遠い場所から輸送する分、その分の輸送のために CO2 を多く排出いたします。地産地消にすることで CO2 排出量を削減することができます。また新鮮な食材を食べることもできます。皆さんもぜひお試しください。
はい、そうですね、もう自分で実際に食べてもらったビーガン料理おすすめできるしね、
はい、
地産地消とかいろんな取り組みができるなということをね今日教えてもらいました、
はい、
最後ね、やっぱり皆さん2050年、脱炭素ということをね目指さなければいけないんですけれども、それはちょっと可能かなとか思ったりしますか？
私は正直2050年までに脱炭素社会を実現することは厳しいと思います。今回気候変動問題について学ぶまでこんなに環境問題が深刻であることを知りませんでした。そのため気候変動問題の現状を知らない方がたくさんいらっしゃると思います。まずは一人でも多くの方に気候変動について知ってもらい、危機感を持ってもらうことが大切だと感じました。そしてこれから一人一人が意識して、私たちが提案したように食べ物をビーガンに変えたり地産地消に変えたりして少しでも良い方向に変えれたらいいなと思います。
なるほど、まあね、難しいなっていうのはもちろんあるんですけれども、それを諦めてはいけないのでね、おっしゃっていただいているように、まあ、ビーガン料理をはじめとしてね、いろいろ取り組んでもらいたいし、このラジオカフェをね、聞いていただくと私からいろんな希望のある話もね、いやこう絶望するような話もね、あるんですけれども、希望のある話もあるので、そういうのを聞いていただいて、また皆さんが気候コミュニケーションゼミで他の人と話したり、あるいは、他のね、お友達とか家族の人とか先生たちにね、伝えていただいたらいいんじゃないかなというふうに改めて思ったところであります。はい、ということでね、今日はですね、京都ノートルダム女子大学の気候コミュニケーションゼミの3人の方に来ていただいた京都発温暖化防止でした。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
ありがとうございました。